2022年12月12日月曜日、時刻は午前8時ちょうどを過ぎたところです。大阪はよく晴れておりますね。冬晴れ、風もなくって穏やかな朝を迎えております。月曜日ですね、まあいい朝ですね。週の初め、昨日も意外と晴れましたね。予報では曇りの1日ということになってましたけれども、お昼前から晴れて、で午後にかけてもまあ晴れたり曇ったりのまずまずのお天気でしたね。まあ、せっかくですからちょっと午前中に自転車散歩をしましたけれども、やっぱり朝に行った方がいいかな。まあ、夕方よりも今の時期はね、日が短いですから。ちなみに日が短いと言ってもう昨日からですね、日の入りの時間はちょっと反転してるんですよね。昨日から少し遅くなり始めております。まあ、日の出はまだね、反転するのは1月ですけれども、まあ当時もね22日ですけれども、まあ、そう考えていくと、まあ、冬本番はこれからとも言えるんですけれども、もうその奥の方には春が控えてるという感じはしますね。こうやってこう日の出日の入りのことをがこうちょっとね時間なんかが変わってくると、さてさて老子大もう一度ね改めて読みたいなと思って読んでおります。今日は第2章ですね。小池さんのこの学術的な方の第2章、ちなみにこれ1回目読んだのは8月12日なんですよね。で今日12日、まあ4か、丸々4ヶ月後にまた再び読んでるという。さて第2章ですね。第2章、天下の人々が皆美しいものを美しいと認めるから醜いものが生じる。皆良い、善の良いと判断するから良くないものが生じるのだ。有と無とは互いに補いつつ生じ、難難しいと意優しいとは互いに補い合いつつ成立し、長長いと短短いとは互いにその形を決め合い、高いと低いとは互いに満たし合い、音と声とは互いに調和し合い、先と後とは互いに従い合う。これらのことは普遍のことである。それで商人は無為のままに身を保って、言葉に表さないで教化を行う。万物が動き出しても自らは何かを始めようとせず、ことをなしてもその結果に頼ろうとしない。功績をあげてもその地位に安住しようとしない。そもそも安住しようとしない。それで去ろうともしないとなっておりますね。まあ1回目の時もご紹介したかもわかんないですけど、ここで言う万物ですね、訳中のところに小池さんはこのように書いてますね。万物、生物と会するのが党を得ていようが的を得ていようが、まあ生物と捉えるのがいいんだろうけれども、私は、小池さんはですね、私は民衆や 異民族等の人間もその中に含まれているのではないかと考える。私はそうだと思いますね。私もね、人も入ってると思いますね。そうではないでしょうか。第2章、天下の人々が皆美しいものを美しいと認めるから醜いものが生じる。皆良いと判断するから良くないものが生じるのだ。有と無とは互いに補いつつ生じ、難難しいと異、優しいとは互いに補い合いつつ成立し、長長いと短短いとは互いにその形を決め合い、高高いと低低いとは互いに満たし合い、音と声とは互いに調和し合い、先と後とは互いに従い合う。これらのことは普遍のことである。それで商人は無為のままに身を保って、言葉に表さないで教化を行う。万物が動き出しても自らは何かを始めようとせず、ことをなしてもその結果に頼ろうとしない。功績を上げてもその地位に安住しようとしない。そもそも安住しようとしない。それで去ろうともしないとなっておりますね。でこれ、まあ、一通り読んでやっぱりちょっとこう背景を知りたいというようなこともちょっと思いましたね。で解説とかそのあたりのことを今ちょっとまとめかけてるんですけれども、まあ、孔子の思想は官の思想、官僚の官ですね、まあ、それはそうだと思いますね。で老子は陰、隠れる陰ですね。で時々陰じゃっていう言葉があって、私もまあ使ったり してましたけれども、でいつか堀田芳恵の本の中にもその陰者という言葉がありまして、でその時はなんかもう一つピンときてないんですけれども、まあ、堀田芳恵とかその陰者という時は老子のそのことを言ってんのかなと思ってね、今頃ちょっとそういうことに考えが及ぶことができたというか、まあ、それも、まあ、老子を読んだおかげかなと思いますね。まあいかにまだまだね、本当に何も知らなかったかというと、もう少しずついろんなことが分かってくるとつながってくるっていうね、これがやっぱりなかなかね、まあ、快感といえば快感じゃないかなと思うんですけど。さて、まあ、これを改めて井筒さんの方はどう、指摘だからこう 入ってきやすいですよね、まあ、時々ちょっとこう分かりにくいところもありますけれども、井筒さんの第2章ですね。第2章このようになっております。第2章、天下の人々は皆美を美とみなし、そこに醜さが生まれる。天下の人々は皆 善を善とみなし、そこに悪さが生まれる。実に有と無とは互いに生じさせるもの。難しさと優しさは互いに補い合うもの。長さと短さは互いに対をなすもの。高さと低さとは互いに寄り添い合うもの。音と声とは互いによって調和を保つもの。前と後ろとは互いに付き従うもの。だからこそ聖人は無為の原則をしっかりと守り、普賢の教えを実践するのである。万物が聖人の周りに生まれるが、かの人はそれらを拒否しない。かの人は万物を養うが、それが自分の持ち物だなどとは言わない。かの人は偉大なことをなすが、これは自分の仕事だと言って自慢することはない。かの人は自分の役割を果たすが、これは自分の手柄だと言って固守することはない。他の人は自分の手柄に固守しない。だからこそ他の人の手柄は決して自分の元から離れはしないのである、となっておりますね。という思いがいたしますね。まあ1回目読んだ時も、まあ人間の美学という、まあ、それだけではもちろん言い表せないと言いますかね。まあ時々ね、言ってるように、まあ、良い時に舞い上がらず、悪い時に落胆せず、平常心でいきましょうというふうにして、まあ、これからね世に出ようとする方々に時々、まあ、そういうことを繰り返し言ってますけれども、まあ、それをね改めて思うということと、あとこの中ほどのね、有と無とは互いに生じさせるもの、確かに難しさと優しさは互いに補い合うもの。長さと短さは互いに対をなすもの。長さと短さは互いに対をなすもの。高さと低さとは互いに寄り添い合うもの。高さと低さとは互いに寄り添い合うもの。音と声とは互いによって調和を保つもの。音と声とは互いによって調和を保つもの。前と後ろとは互いに付き従うもの。まあ、これはね、ここのところ、そう、 まあ、ですから一つの、まあ、曲というか、まあ引用のこう考えもこのベースにはありますから、何か正反対なようなものが一つをなす、まあ、曲という考え方がありますけれども、まあ、曲を道というふうなこともひょっとしたらね考える、まあ引用の世界で言えば曲で、この老子の世界で言えばそれが道とも言えるのかなとちょっとね思ったりもしますね。さてどうでしょうか。第2回目、まあ、しばらくちょっとこれまた読んでいきたいなと思います。といったところで、時刻が8時16分を過ぎたところです。以上です。